厳密に言えば初めの方に1回やってはいるんですよ。
あ、そうね、はい、第1回ね。
はい、なかったかのように今喋り出してたけど
なかったことにしたいもんだって
あ、なるほど。これはつまり1回目と今回を聞き比べてもらえるという、う
ん、いややめてくれ、それもやら、それもやら、それもやら、それも絶対やだわ
なかったことにしようとするならそうせざるを得ない話だ
1回目何喋るか決めんままスタートして、はい、とりあえず目の前にブルーレイボックスがあるわからスタートしたやつだからね。
ね。
ね。
それを君今自分で言ったってことは、うん、今回は言うことを考えてきましたっていうふりになっちゃったけど大丈夫ですか？
ああ、いやいや、それも勘弁して、そんな。
なぜ自分からハードルを上げる？
いややな。
低めから入ったらええやんかい。なぜ高めに高めに。あの時はちょっと何も考えてなかったから、今回もう一回ちゃんと喋りますわ。いや、しゃで考えてきてるって、考えてきてないです、どういうことやねんなるやろそれ
ちゃんと翻訳してアラを探すなよ
翻訳しなくてもいいようにじゃあアラを作るな
失礼しました、はい、まあ見たことない人を今からスクライド見てってなると、まあちょっとこうなんていうのかな、このうん、もっとテンポよく見れる話とかあるなとか思うし、
うん、
なんだろうな、難しいな、好きな作品なんだけど
前も聞いた気がするその話、
そうだな
好きな作品なんだけどって言ってるのを前を一回
言ってるな、
すげえフラッシュバックした今、はい、というところで、もうさっさと進めますよ、はい
はい、
今回のドラ遊びは、スクライド、
はい、
ではタイトルコールお願いします。
はい、お、サブカルのぬかるみ、
第167回スクライド、男の教科書であっても読む時期は大切というお話。スクライド俺ね、夕方普通にテレビでやってる時に見てたんですよ。あの午後6時に放送してた時ですね。
午後6時にやってなかったんだよな
まあね、
地元は
地域によってはね、うん、放送されてなかった部分もありましたけど、まあ、このアニメで、ようやく緑川光って人を認識した覚えがあります。
ああ、そうなんだ。
うん、今まではヒーローユイの人だったよな、ヒーローユイという存在だった気がするんやけど、俺の中では、
うんうんうん、
ガンダムウィングを先に見てたから、なんかもうで当時まあ、今のアニメをねいっぱい見てる人には分かんないかもしれないけど、当時のアニメとして綺麗だった、
うん、
俺の感覚では綺麗でよく動いていた。
あ、
今のアニメと比べると全体そんな風に思えないかもしれないし、いテンポも悪いとか思えるかもしれないけど、当時としてはクオリティがかなり高い方、うんだったんですよ俺の中では。
うんうんうん、
直近ではだからあれですね、普通にガンダムシードとかもありましたけど、
うんうん、近かったね、
うん、ガンダムシードとかも、あと電動とかね、ギア戦士電動とか
懐かしい、
これの毎番組は確かギア戦士電動のはずやね。
あ、そうなんだ。
そうそう、だからギア戦士電動の流れで俺はスクライドを見てた覚えがあるので、
うん、
そのあたりと比べ、なんかギア戦士電動となんか流れが同じような感じというか、絵の感じが同じ、
うん
うん、かつ見やすくて動きがあって、
うんうん、
でなんかよくわからない単語がいっぱい出てくる。
あ、確かに専門用語多いもんな、
はい、
アルターとか、
うん、はい、その専門用語が多いというところにやっぱ俺は心惹かれたんですね。
あ、なるほどね、
はい、
そのなんかその中の世界がちゃんとある感じがするもんな。確かに、
というかもう単純にアルターって言葉の響きがかっこいいやん か、
うん、
確かに子供からしたら
かっこいいなさ
そういうノリなのよ、やっぱり俺の見てた当時の感覚ってね。
だ
から今ほどだから物語がどうこうだとか思ってなかった、単純にかっこいいなーで1話から26話まで全部見た映画、あのアニメだった。だから当時からまた時間が経って見た人とはまた感覚は違うかもしれないなと思うね。
でもそのドミニクの見方が一番刺さる見方だろうなとは思うよ、
うん、あとだから BGM とかですね、うん、耳に残る音楽がすごく多かった印象があって、で、うん、今までそんなものを見たことがなかったっていうのは大きかったです。
スクライドの音楽ってなんか本当にこうスクライドの BGM っていうジャンルになってる感じがするのよね。こう民族っぽい音もあるし、うん、なんかスクライドでしの音楽でしか味わえない栄養みたいなのがある気がする。でいてすごくおしゃれでかっこいい曲多いしね、
うん
うん、さっきその緑川光っていう人を初めて認識したって話をドミニクがしてくれたんだけど、
うん、
で緑川光はやっぱデスティニー、テイルズ・オブ・デスティニーの言って出たイメージだったのかな、
イオンか
クールっぽいイメージの演技するかっこいい声の人みたいなイメージがあったし、
うん、
今の声してる星さんも知ってたけど、星さんはやっぱキラヤマトの人っていうイメージが、
うん、
このイメージがこうガッと覆った衝撃はスクライドで大きかったね。この二人はこの、
うん、
こんなに力強い叫び声の演技をするんだこの二人がっていう意外性があったし、それがこんなかっこよかったんや二人の声って、でそれまで俺が感じたの違うベクトルで突きつけられた感じ、あ、熱いアニメってこういうことかって思った、スクライドを見てて。そっからこれを見たからこそ、見てスクライド好きですって言い始めてから、じゃあグレン・ラガン見た方がいいよとか、ポップを狙いも絶対好きだよって言って、このスクライドを見たことをきっかけ、それを周りに言ったことがきっかけで、もう他のアニメを見てみようっていうきっかけが生まれることになってった。
ちなみにガンダムシードとテイルズ・オブ・デスニー、まあグッサンのテイルズ・オブ・デスニーは多分 PS2 版のイメージがあるんだろうなと思うけど、
うん、
どっちもスクライドの方が前ですから、ね、
あ、そっか、そうだ、はい、そっか
その段階逆転はしてますね、やっぱり。
そこはそうやね、スクライドが先に入ってきてないから、
うん、
そうだ、
スクライドの後にガンダムシードがあって、うん、テイルズ・オブ・デスニーの PS2 版のリメイクが発売されてるので、うん、実はそういう流れだったりは。
本当だ、そうだね。
そうなんです、ね、どっちかっていうとキラヤマトの、星総一郎の、うん、あのやさ男然とした方が違和感を、うん、というか新鮮さを覚えた人もいたでしょう、ね、当時。
そうだよね、こんだけだってカズマで濃い演技出たらカズマのイメージついちゃう中で全く違うキャラクターだもんね。
はい、あ、スクライドの止めが多い演出が好きでしたね当時は。
あ、止めを、あ、多いね、確かに、
はい、今となって考えれば、まあある程度オタクで大人になったから分かるけど、あれは作画の省エネあったやなと思うけど、
うん、
あの当時はやっぱりそういう雑念がなかったからか、単純にかっこいい顔のやつが止まっている絵を見ているだけで満足ができていた、うん、時代だなとも思いますね、今と違って。動画が当たり前ではないし、まあ、そもそも解像度が低いしアナログだし、
うん、
テレビのちっちゃい画面で見る、
うん、
そのだけでも満足ができてたっていうのは逆に恵まれてたんだなと。
俺もそう、初めてスクライド見た時、その止めの椅子もやっぱすごくこうここっていう、
うん、
見栄を切るようなところで止まったりするやんか、そこがすごくかっこいいなって感じてたはずだけど、
うん、
そうね、なんかこのスクライドの話をしようって思った時に一回全部見てみようと思ってさーっと見たんやけど、あ、そうやな、
でもそこをかっこいいと今は思わないでしょ、
思わなくなってた、なんか、うん、あ、そう、全くさっきドミニカ言ったままだった、作画の省略なんだこれはって思っちゃったな、
はい、これはねやっぱり両方の側面をなんかいつでも忘れないようにしておきたいなと思う。
そうね、かっこよかった、そう、
第1話の
思ったんだ、うん、
飛行機から見下ろす三森さんがビルの屋上にいるカズマを見つけて、うん、カズマが顔を上げてバンって止まる演出とか、
あ、そう、かっこいい、
第1話でグッて心惹かれるポイントな気がするけどね俺としては、うん、今多分改めて見返すと、あー、うん、なんか第1話で他で動かすからここは省エネしてるんだなっていう風に見れると思うし、後半戦闘パートいっぱい入るやんか第1話は特に、
あー、はい、
アルターの
ビフ、
うん、そうビフと戦いもあるからアルターのお披露目が入るので、そこで作画コストを使いたいからっていうのは前半で多分省エネしてるんだろうなまで今は考えられちゃうけど、
確かに
当時はそんなこと考えられてないから、 単純に貯めて貯めて貯めてめちゃくちゃ面白い映画アニメだっていう一本に見えてたのね、第一話。
うん、確かにそうだった。
だから多分来週も見ようって思ったような気がする俺は。
うんうん、で俺もなんかそのアバンタイトルから面白いなっていう初めて思ったアニメだったスクライドが。
俺は結構なんか第一話見た時に誰が主人公かよくわからんと思ってた覚えはあります、ね、
あそうなんだ。
だって見た目全然あんま変わらへんやんか、
まあ確かに
平井久志、キャラクターデザインで、
うん、
まあ、もちろん声の印象なんてほぼないから当時は。
あそっか、
カズマも君島も三森も龍鳳も全員主人公のポジションちゃポジションや、うん、言えてしまえば。なんという
か。ああ、確かに。
三島はちょっと外れるかな。まあ、三森さんの視点から始まってるからってのも余計なんだろうけど。
うん。
誰目線で進んでくんだろうな、をなんか気になってた覚えはあるね。
何の情報もなく見るとそうなるんだな。
俺はそうでしたね。で、まあ、そこでカズマがやられるわけやんか。
確かに、うん、そうだわ。
まあ、その段階でやっぱり、今まで見てきた子供向けのアニメではなかったわけなんですよ、俺にとっては。
だから大体そういうのって主人公が勝って終わるとかやけど、
うん、
ボコボコにされて終わるもんな1話
で。1話のね、まあ毎話毎話あるけれども、
うん、
海のある喋り、が、あの語りというかモノローグか、花見の夢を見ていましたという、
うんうん、
あのあたりに、ロマンを覚えていた覚えがある。おしゃれだなと。
山と谷の話でいうと1話からもうめっちゃ山と谷になるよね。カズマが中盤アルタを駆使して、
うん、
この悪いであるやつを倒したと思ったらボコボコにされる谷が来て、
うん、
その次はこのカズマが捕まったけど、その捕まった先で一矢報いるって山があって、でしばらくしたら龍鳳と再戦するっていう山があったけど、またボコボコにやられて谷が来て、山と谷の繰り返しの話がこんな感じで続いていく話だと思うよスクライドって。
俺ね、実はね、中盤ほぼね、まあ、ぶっちゃけふわっとしか覚えてない、うん、正直。
あ、そうなんだ。
第1話と最終話が良すぎるというか、なんというか俺にとっては。
あ、
そこが一番印象に残ってて、まあ、全部見返すことが、まあ、そもそもあまりないっていうのもあるけど。
まあそっか、確かにな。
中盤は結構抜けてたりはしますね、ふわっとしてる。
うーん、
実は山と谷っていう感覚があまり俺の中ではなかったりします。ひたすら上がっていく話に今の中、俺の中ではなってるんだというか。
あ、そうなんだ、
うん、
なんか俺が山と谷好きな話、山と谷がある話が好きってよくドミニクからも言われる、自分でもそう思ってスクライド見返した時に、うん、その連続だなっていう印象が俺はあったよね。
まあまあ、山と谷、どこを山と見るか人によるからね、結局のところ。
ああ、そうか、
うん、
そうね。
その山と谷というものが何ていうの、どの視点からのものなのかっていうのは逆、実はあの多分大事だったりする。グッさんから見た時の大和谷はここだ、こことここだったなっていうのが連続してるように見えてるけど、うんうん、他の人から見たら、連続していない場合にあるかもしれない、ね、もし俺が見た時はどうやったんやろなって今思い出そうとしてるけど、ちょっと難しいよね。大和谷というもので多分物語を認識してなかった気がするしね、正直。で、まあ毎週毎週のものだし、一気見してないから、もちろん
見方も違うもんな、うん、俺一気見してるからね、
うん、
で
連続したものとはあまり見てなかった気がする。毎週毎週いろんなアニメがあったので。
ああ、そうか、うん、いろんなアニメの
中で一本で見てるから
全然こう出会い方が違うんだなっていうのを聞いてて思うな、うん、ドミニクはそのいろんなアニメの中の一本として毎週毎週スクライドを見てたけど、俺はもう全然アニメ知らない中、
うん、
いきなり見た、一気見したスクライドだからね、
うん、俺は半年かけて見てるんだからね、もうそうだった。
あ、そうね。そうか、2クールだから
、2クールあるんだが、半年かけて見て、うん、あ、面白いアニメだったなっていうものとして見ているので、なかなか多分そのテレビシリーズとしてやってたアニメを一気見した人と当時追いかけてた人っていうのはやっぱり見方は違うものでしょ。
あ、確かにな、
うん、どちらがいい悪いもないでしょうけど。
そうやな、これ作品によっての向き不向きも正直あるし、ね、
あ、それはあるとは思うね。
俺は今だから一気にした視点での山と谷の話、まあ俺の中での山と谷の話をしてるけど、
うん、
もちろんこう1話1話ちゃんと戦闘シーンが入るっていう、入ってこの見せ場があるとか、うん、のテレビアニメとしての見せ場を作ろうとしてるなとも思うし、
うん、
そんな中でこう ここはしゃあなかったよなっていう、こう総集編的な話が入っちゃったりもするしね。
なんか総集編はなんか当時のアニメは普通やった気がしますね。入ってないアニメの方が珍しいような気がする。
そうやね、なんか今なあれをやるとなんかスケジュールが詰まったんだって言われちゃうけど、うん、昔はあって当たり前、
あって当たり前だった気がしますね。やっぱりその世界設定の説明とか、このアニメってどういうアニメなんですよっていうのは、うん、今は公式サイトがあって、うん、公式ツイッターがあって、何、
うん、
だったら配信サイトの詳細欄、作品説明欄に書かれてるやんか。あんなもんがないわけよ当時なん
て。ああそうか、
どこで情報を集めるんですかって雑誌買うしかなかったりするんやけど、雑誌なんて買ってるやつなんてそもそもオタクやねんから、うん、自分で勝手に自分で勝手に調べるし、
そうですね、
別にその調べたことをわざわざ封聴することもないわけよ。
ああ、
テレビつけてて、あ面白そうだなと思って、つけて流れてるアニメを見て、あ面白かったな、うん、来週も見ようかなって人間には一生設定って入ってこないよ基本的に。作品内説明されない限り当時のアニメってそういうもんなんです。だから必要な
んだ、
はい、世界設定の説明、どういうキャラクターで今どういう立場なんですよっていうのをある程度進んだ時に言ってくれる方がありがたかったの、うん、当時のアニメって。
一切そんな発想なかった今その話聞くまで。
うん、
だってインターネットが使える時代にもう見てるんだもん俺はスクライド。
俺の感覚ではそうでしたね。なんかそういうのがあった方が分かりやすいしありがたかったなというぐらい。
確かにそっか、
ニュータイプ買ったりとかしてたけど、別にニュータイプ買ったところでスクライド一冊全部話したわけじゃないし、もちろん
それはそうやろ。よくて4ページくらいじゃない、分からんけど。
で DVD ボックス出て、そこにブックレットがあるかもしんないけど。
DVD は出てるけど、
はい、わざわざ買わないしレンタルするぐらいやんか、うん、やるにしても、うん、必要な総集編というか必要な世界設定の説明っていうのは実はちゃんとやってくれてるという話だと思うんですよね。
あーなるほど、そこの想像力が
当時と今ではまあもう本当に見方、アニメの見方が違うから、
うん、
この違いはな、まあ当時にしか必要じゃなかった見方なんだろうなと思うけど。
そうだよね、
うん、まあ普通になんか見逃すし
確かにな
んというか毎週やるから、うん、毎週2クール半年間絶対同じ時間から始まるアニメを毎週毎週必ず見れてるやつって、うん、まあぶっちゃけ暇なやつなんですよ俺しかり、
間違いないな、
はい、予定が入ったら1週逃しちゃうわけやんか、ね、もう分かんなくなっちゃうわけよ、うん、見逃しなんてできないんだし見る機会なんてない。
そうだな、
レンタル来るのいつよ、2ヶ月後ぐらい、そういう時代だったっていうのも一つあるでしょうね。その
本当だ、
山と谷の中になんか何でもないものが紛れ込んでいるというの。
そうやね、今見ると、いやそのもうこれから最終回直前のめっちゃ山場やでってところで、まあまあ説明に時間使ってるやんとか思うん
だけど、使ったりするでしょ。それをなんか今の感覚で見ると、
うん、
いやもう分かってるやんって思うかもしれないけど、それは、
うん、
多分20年前のアニメだったら絶対に必要な工程だし、
うん、
大人に向けて作ってないからです。
そっか、夕方のアニメだから、
はい、子供が見るもんなんですよ。そもそも大人は仕事中なんですこの時間。
ああそうだ、
はい、学校終わりのやつしか見ないんです
間違いない、
普通ね、部活やってたら見ないんですよ。学校終わって家帰ってきてテレビつけてるから見れてる、
うん、子供に向けた時間帯なわけじゃん、その6時とかっていうのが、うん、その時間帯にこれ、
うん、
このスクライドが流れてたっていうのが流れてて、
うん、
それは他と違う異彩を放っただろうなって今めちゃくちゃ思うのよ。そのさっきのその金見の語りのおしゃれさ、うん、BGM のおしゃれさもそうだし、よく動くってとこも当時としてはそうだったのだろうしさ、
うん、だからこそやっぱり子供心にそういう環境で見た人が多いからこんだけ語られてるのよね結局。
20周年のタイミングで、
うん、
ちっちゃいけどイベントがちゃんとあったり、ファンアートを上げてる人が未だにいたりとか、
うん、
カルト的にずっと人気のアニメだなって思ってたけど、うん、そっか、子供の時に刺さった
人は絶対に残ってるアニメだと思うよ。あの時期にああいうめちゃくちゃ面白いものあったよなって絶対に思い出せるものになってると思う、これを10代でテレビ放映で見てる人は。
俺スクライドをめっちゃこれスクライドきっかけでいろんなもの見るようになったけど、
うん、
もしこのスクライドをもう10年ちょっと前に見ずに逃してたら、
うん、多分そんな刺さってないよ今。
絶対刺さってないと思います、うん、
刺さってないです
正直、
うん、だからそうなんですよね、結局タイミングってすごく大事なんだ。アニメって多分20年前のアニメなんてね、もうタイムスリップしてるようなもんですから本当に、
うん、
時代が違うアニメなのでね結局のところ。まあアルターのデザインとかもね今見たら一周回ってかっこいいなと思ってる人も多いでしょうけど、 まあ10年前とかに関して言えばなんかダサくねって思ってる人も多かっただろうなと思うし、
あーなんかでもその感覚はわかるかもしれない今、
うん、
逆におしゃれみたいな感じでかっこよく見える感じある、
ね、逆におしゃれだし結局一周回ってかっこよかったんだなっていう意見になってる人もいると思うけど、
うん、
10年前とか15年前とか、
うん、
にスクライドのアルタのデザインってどうってなっていやなんかちょっと色合いどぎつくてあんまりなとか
確かに、
ピンク
主体のやつとかおるもんな、
うん、なんかちょっと鋭角なやつ多すぎてとかなんかデザインの統一性なくてなとか思う人もいたでしょうねと思うね。
あーそっか、アルタのデザインとかがそのキャラクターに全然違うのもなんかそれぞれ一人一人のアルタが際立ってる感じがして、
うん、
いいもんじゃないかなと思って
る。それはもう今の解釈ですよ、大人の解釈がそれをできてるから。
そうだ、
子供が見た時に解釈なんてわざわざしないでしょ。ぱっと見かっこいいかかっこいいはかっこよくないかやんか
それはそうだな、
うん、それは大人の見方ですよ。当時俺はなんかアルタとしてかっこいいなと思ったのは一番初めの絶衛だけかなと思ってるもんね今となって。
ああそう、シェルブリッドもそんな刺さなかったんや。
刺さなかった。シェルブリッドはあのてかアルタ能力の一番かっこいいところは、うん、アルタを発現するときにエフェクトがかかって周りのものがバンバンって破壊されるところが一番かっこいいと俺は思ってたから、アルタ能力のその出来上がったものに関してあまりかっこよさは思ってなかった。
ああそうなんだ、
うん、周りのものが潰されるところがかっこよく見えてた俺は一番アニメとして。
そうね、あそここう今からこう能力が発動するぞっていうこの前、
うん、
前のなんていうの起こる行動しては派手だし、うん、
ここが俺の中で一番の見どころだったんだ。見応えがある一番のものに関しては
アルターの周りのものを分解して再構築するって設定だから起きることだしね、あれってね。
あでその設定は俺は理解しなかった当時。
あそっか、俺はそれ
第1話はそもそも説明なかったしね。
あそうか、
うん、その設定も俺はだいぶ後になってから気づいてるし、そもそも。
なるほど、
うん、やっぱり当時見た感覚だと本当になんかバンバンって破壊される音とエフェクトとそれを見た普通の人たちが逃げていく様が気持ちよかったんだと思う、
うん、
これは俺の感覚ですけ
ど、大人の解釈でいろいろものを見ちゃうやんか、うん、こっちはまあ、それこそいろんな映画の話とかさアニメの話するたび、うん、そういう話をドミニクとしてるけど、そんなこと一切取っ払った状態で見て、
うん、
あかっこいいな魅力的だなってビジュアルで伝えられてたってやっぱすごい作品なんだなって思うな。クライトとそうかで、
うん、
そう思った人が多かったってことやもんな。
そう思いますよ。他の女風に、入れるアニメってのは、まあ、あんまり当時なかったんじゃないかなと思うかな、うん、前年代あの頃は結構いろいろ尖ったアニメも多かったですけど、
もしもっと後に一人で見てたらあこんなんもあったんやって思ってるんやな。
だから一番気をつけなければいけないのは、
うん、
グッサンのその感覚のままいいよってだけ進めちゃうことですよね
そうやねんな、
若者には通用しなかったりします。予算が
絶対しないと思うもん。今のアニメめっちゃ動くやんって思うもんだって見てて、
うん、比べてしまうと動いてなさすぎるように見えるもん。
うん絶対そう思うよね。
そんなことないんですけど、でも逆にそれを経験できてるのはいいことですし、
うん、
今の子供に10代とか本当に中学生とかに、
うん、
がスクライドを見たなんか生の感想をどっかで聞けたらいいなと思うけどね。
あ聞きたいよな、どう思うのか聞きたいよな
っていうのは純粋に気になりますね。まあでもあんまり面白いとは思わないんだろうなと思う、うん、
俺もそう思うな。
感覚的な部分だけど持って回った口調すぎて何言ってるか分かんないって思う子もいるでしょうし、
うんそうやねんな。俺は初めて見た時言い回しとかも聞いたことない感じでかっこいいなって思ったんだよな、
うん、
でその言い回しで同士でそのなんかこの俺はスクライド大事だと思えてることが実はなんか貴重なことというかラッキーなことなんだな。喋れば喋るほど思って言ったタイミングと経験のおかげなんだな。さっきの、それなそれだけで手放しに進めないはめっちゃ持っとかなあかん教訓やなとスクライド以外に関しても思うし
そうですよね。経験の中でねそういう風に成長しているというか成熟したものなんでしょうしね。こういう感情というか昔のものを見てやっぱいいよなって思う感覚っていうのは、
いやそうだね。
個人的にはスクライドはやっぱあの放送された、後に、ゴールドディスクとかのシルバーディスクとか、
うん、あ出たね、
DVD がね出たりして、
うん、
あれのなんかやっぱあのイラストがすごいかっこよかったのよ、パッケージの、ゲーマーズに並んでるやつをなんかちょっと見てた覚えがあるね。平積みされてる2枚を、あー2枚とも欲しいけどなって思いながら買えないなって思いながら見てた覚えがすごくありましたね。アニメでファンタジーでああいうアルター能力があってっていうものなのに、あの格ゲーとかが出なかったのよね。
あ、確かに。
メディアミックスじゃないけど、その遊べる他のものが、
あ、そうやな、だからカズマを使えるゲームって、
はい、サンライズ英雄譚ぐらいですね。
そう、今俺を、タイトル知らんけど、なんか他のキャラクターとこういっぱい出てくるやつと、うん、あとは数年前 スパロボに出たんじゃない？
はい、クロスオメガの方やね、ぐらいしかなくて、そうだ、あのカズマに会う手段っていうのがアニメを見るしかない、
確かに
のがすごく長かった、もんだったなと思う。だからなんか逆にアニメのあのイメージのカズマというか、アニメのスクライドのキャラクターってあのアニメのイメージでずっと止まってるから、みんないい思い出になってるんだろうなっていうのもある、
うん、確かに。そっから他の
そうミックスをしてないので、まあ、漫画はあるけどあれ別物だから、
まあまあそう全然ちょっとノリも違うし
な、ノリも違うし別物の話だから、まあ、絵柄も違うからあれで完全に別物って思えてる人も多いだろうし、ね、
うん、となんか俺も思ってるな。ちょっとお話見たことあるけど全然違うけど、これはこれで本当に俺の知ってるスクライドと別の作品のスクライドなんだな、
うん、っていう風にね認識してる人が多いから、だから逆に当時やったスクライドをみんなが大切な思い出として残しているっていうのもあるんでしょ、
うん、あーそっか、
これだけ他のものにあんまり波及してないから余計に。
確かにこのアニメの中だけのものだから、
うん、
このアニメ見るしかないもんね、うん。俺はこの感想を共有するのが誰かと好きだから一緒に見たって経験は大きかったんだなって思う今、
うん、
ドミニクとこういうラジオぐらいには好きだけど、なんかその本当にラジオやる前の最初の泥遊びがあそこだったんかなみたいな思ったりする。そういう意味でこうなんか自分のオタク現象体験でもあるな、
うん、
まあその今のスクライドからその自分の好きなアニメってこういうもんなんだっていう一個指針ができたことで他の作品を見るきっかけになったし、
うん、
こういう誰かと感想を喋るっていうこともいいなったと思うから、今の本当に感性とか、
うん、
今こういうことが好きだっていうこの本当にこう土台にある作品で自分の中で大事であり続ける作品だなって思うし、最初あのスライド詰められた時に見てないなんて人生で損しますよって言われて大げさだなって思ったけど、
うん、
それ今の自分を作ったと思ったら全然大げさじゃなかったなって思えるって、
うん、
本当にあの時見ておいてよかったし、
あれですね、とんかつみたいなアニメですね初めて食べた時にすっげえうめえなって思うけど、もう今となってはまあ大好物でいつでも食べますよ。初めの感動は忘れてるし、ね、食べたことない人にお前とんかつ食ってないってマジで人生損してるでって言いたくなるし、
そうね、確かにとんかつか、なるほど、
俺の中ではとんかつぐらいのポジションです、人生の俺の今の人間としての生活の中のポジションとして。
なるほどね、
とんかつと並ぶアニメってそうそうないと思う、
まあ、確かにそうやな食い物の中でだいぶ上からとんかつって、
俺の中ではそれぐらいになれるぐらいにやっぱりいい、いいアニメだし思い出のアニメですね、
うん、まあ、見た時期も年齢もドミニクとは俺は違ったわけだけど、それぞれにちゃんと刺さった、
まあ、今から見る人はまた映画版からね見てもらえれば
いい。あ、そうね、
単純に見やすくなってるし、うん、まあ新規作画も多いので、あ、でも20年前に見た人間も10年前に見た人間も、それ以外の人間からも、いや、やっぱスクライドっていいよっていう声が、巣立って上がるぐらいには本当にみんなの心に残っているもんだし、ね、さっき言った通り、うん、メディアミックスがあまりされてないので、アニメを見ることでしかやっぱりこのスクライドの世界に生きてる人たちの良さって伝わらないものだと思うので、
ね、
うん、そう考えるとやっぱりまあ映画は見た後はテレビシリーズのあの尺のあの長さの、うん、あの中で生きている、うん、姿を、見てもらえると絶対に誰か好きになれる、
うん、いや確かにそうやと思う。
ここも含めて本当に、いいアニメだなと思います。いいとんかつだなと思います。
いいとんかつ、そうだね、
いいとんかつは別か前は、というところで、本日のドラスビは、スクライドでした。
いやスクライド見といてよかったわって より思ったな。もしかしたら今見たら面白いと思えなかったかもしれないんだから、スクライドを面白いと思えた体験をできたことが、
うん、そうですね、うん、本当にアニメを見始めた時に、うん、初めの方にスクライドを通ってる通ってないでスクライドの立ち位置がやっぱりオタク全員変わってるので
全然違うと思うよ、うん、
語りたい人は結構初めの方にスクライドを見てることがやっぱり多い印象はありますね。
そうね、
初めの頃に見てるっていうのはすごく大きい、要素な気がするので、
うん、
なんか再放送でもやればと思うんですけどね。やんないのかな。
あ今だからあれよ、ちょっと前かな、うん、サンライズチャンネルで YouTube で配信してたんじゃ
ない。でもあれ全はやらないでしょ、サンライズチャンネルって。やったっけ
あれ全は。あれそういえばそうかも。
あのね、全はやらずにね、なんか序盤の方だけやって、あとはサブスクでになるのに、ね、あのあたりって。
あ、そうなんだ、うん、だからなんか俺も
そう、サンライズチャンネル、バンダイチャンネルは、ね、うん、なんかそういう手法をずっと取り続けているので、だから結局だからそんなにバズらないまま終わるんですよ。
そうやな、スクライドなんか最終話まで見てなんぼやもんな、それこそ、うん、ほんまに。
とかになるので、うん、まあ本当にやっぱりいいものは自分の目で確かめてみるのが一番ということです。
あ、間違いない。
自分の舌でぜひ味わってもらいたい、この世界で。
そうね、はい。
というところで、本日もご視聴いただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
お疲れ様です。